今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書11章7節から10節です。伝道者の書11章7節から10節。光は心よい。太陽を見ることは目のために良い。人は長年生きてずっと楽しむが良い。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの御言葉は命そのもの、私たちを癒しないもの。暗闇が逃げ隠れするほどその御言葉は真理であり、正しいものであり、美しいものです。主よ、今私たちすべてこのあなたの命そのもの、この美しさ、この素晴らしさ、健やかさで満ち溢れるこの私たちの愛する御言葉を今日私たちに与えてください。一人一人の上に今日豊かな命の養いを得させてください。あなたは勝利の主であることを感謝いたします。今日この箇所から本当に異様の人が行き着いた知恵、その虚しいということのいかに虚しいであるかを、そして神の子たちにはどんなに素晴らしいものが用意されているか、今日も私たちに教えてください。この語るしもべの唇、また一人一人の耳を、そして一人一人の心を、あなたが今イエスの血潮によって清めて、御言葉の種をしっかりと今日も巻かれていただき尽くして、そうして歩むことができますように、どうかあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。ソロモンのその行き着いたところは、虚しいというところでした。本当に、ある有名人がですね、若い時はもう本当に華やいで人気を得て、でそれで多くの富も得て、多くの人脈も得ている。でそしてすごいその、ね、芸能人業界では高い地位に上り詰めているんですけども、でももう、30年40年と経つうちにですね、もうすっかり衰えて、でそれで、もう見る影もなく、ただなんか何を、ね、彼は、とても望んでいるか、お金も得た、地位も得た、また権力もその業界では得たんですけども、結局彼が一番何を求めたかというと、やはり若さとか、あるいはその青春のなんか華やいでいる様、ね、そうしたものを、求めて、でもういい年してるのに、もう何十年も年下の、ね、若い女性と結婚してとか、まあ、そういうことをしたり、でも本当に、ね、何もかも虚しい、ただ若い人を見るに羨ましい、そういう様に落ちぶれている様を、見たことがあります。ソロモン、彼はですね、本当に、まあ、その芸能人とかよりも、もうはるかに多くの富を得て、名声を得て、権力も得て、ね、そればかりでなく彼は知恵も得ました。でもその彼が行き着いた先はですね、虚しいということでした。 8節を見ますと、ね、人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。ですから、ね、せいぜい若い人たち、ね、長く生きなさい、楽しむがよい、ね、でそれで、ね、9節のところにも、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。ね、すべてに、ね、しかしがあるんですね。ね、喜べ、楽しめ、しかし、ね、ということがあるんです。ね、若い日のうちに、ね、赴くままにせよ、ね、しかしがあるんです。しかし何があるか。しかし、これらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけと言われております。この地上のありさまは過ぎ去ります。ね、人には、人の命は有限です。いつまでもね、皆さんこの肉体でもって生きながらえるわけではないですね。それは、人が神様の御前に罪を犯したからです。神様を離れて生きるようになってしまったゆえに、人の霊はその肉体のうちに、長く留まることはできなくなりました。罪の飲み食いによって、この体は蝕まれてしまっております。そしてこの世のありさまもすべて過ぎ去ります。しかし永遠に残るものがあるんです。この地上でのありさまは過ぎ去ります。この地上のものに目を留めているならば、確かに虚しさを覚えるでしょう。自分自身の体は衰えます。また力も尽きていきます。女性の若さ、美しさも年とともにそれは衰えていきます。でも決して衰えないものがあり、そして永遠なるものがあります。第2ペテロの3章を開きたいと思います。第2ペテロの3章10節からのところです。第2ペテロ3章10節から、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし、私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。アメン。ここでは、なんか、あたかも先ほどの伝道者の人とは逆の、ね、ことが書いてありますね。ソロモンは、ね、若いうちに楽しめ、ね、この世のありさまを喜べ、ね、せいぜい楽しめ、言ってるんですけども、しかし、こちらではですね、この世のありさまの方こそが、ね、虚しい、ね、天の諸々のものは、やがて焼け崩れる、ね、永遠のものではない、そこから始まって、しかし、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。このしかし、全くもって逆のしかしですね。ソロモンは初めになんか地上においてお金持ちで、いっぱい奥さんを得て、富と名誉を得た。でもしかし、それは虚しくなってしまいました。なぜ？神様を恐れていなかったからです。ソロモンも若い日は神様を恐れておりましたけれども、でも途中、その彼が、ね、得てきた地位とか名誉とか女たちとか、そうしたものにどんどん目がくらまされていって、ね、晩年、彼はもう偶像の宮を作り、ね、女の声に促されるままに、 もうモレクの神殿祭も作りました、ね、モレク、あの児童を火に通らせて捧げる、ね、そういう邪教の神殿祭もソロモンは建てた。神様から離れて歩んでいるならば、本当にいかに若い時にですね、良い歩みをしていたとしても本当に虚しくなってしまうんです。神様と共なる歩みをやめてしまうならば、そうなってしまいます。しかし、しっかりと神様を、ね、恐れ敬うこと、この人生を握りしめて離さないのであるならば、そういう人は永遠の命の栄誉を勝ち取ります。第2ペテロの3章14節以降もお読みします。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。アメン、ね、ですから、この地上において私たちは忍耐を持って、ね、主の忍耐は救いであると考えなさい。15節になります。主の忍耐、ね、それは救いです。皆さん自身、ね、信仰にあって忍耐しているつもりが、実は主が皆さんに忍耐を与えてくださっているんです。もうとてもこんな迫害は耐えられないというようなことも、ね、なぜか耐えている、そういう証を聞きます。それは主の忍耐がその人に望んでいるからです、ね、今の、家庭環境、今の仕事場、そうした諸々に対して皆さん主の忍耐をいただくべきです。主にあって正しく忍耐しているならば、ね、それは正しい報いを得ます。救いを得ます。でも悪いことをして打ち叩かれているのであるならば、それは別に救いでも何でもなく、当然受ける報いを受けているわけですね。皆さんが御言葉を守り行って、ね、聞いたことを、それをしっかりと実行しておりながらなお迫害を受けるとするならば、その人には主の忍耐が望んで、その、ね、どんな激しい迫害でも耐えられる主の忍耐が与えられますけれども、でも、ね、当然なすべきことをなさずに打ち叩かれたり、あるいは、ね、悪いことをして打ち叩かれているということであるならば、それは、ね、当然受けるべき、ね、痛みです。しっかりとその自分の中から偽りを取り除くべきです。怠慢を取り除くべきです。ただ皆さんについては、ね、しっかりと御言葉に記されていることを、それを守り行うこと、実行すること、ね、この通りに歩みなさいと言われればその通りに歩むこと、それを続けていくのであるならば、主がですね、皆さんにもう信じられないような忍耐力、信じられないような力、信じられないような知恵が与えられて、皆さんの力ではどうしようもできなかったこと、それを解決する力を主が与えてくださいます。このソロモンはですね、知恵は与えられました。でもその知恵を悪いことに、自分の心の赴くままに用いました。私たちは果たしてそのようにするべきでしょうか。いえ、違います。皆さんはね、自分の与えられている賜物、それを自分自身のために使うのではなく、皆さんそれを主のために使うべきです。皆さんの人生の中において、ね、闇の日々が確かに多かったかもしれません、ね、ソロモン自身も、ね、若い者は、ね、心の望むまま、赴くままに、ね、しなさい。しかし全てのことにおいて裁きがある、ね、人生長生きして、まあ、楽しみなさい。しかし闇の日々も数多くあるということを知っていなければならない、言いました。人生の闇の日、ね、それに対してやはり光が必要なんですね。だからソロモンは今日の、ね、箇所の初めのところで、光は心よい、太陽を見ることは目のために良いと言いました。人生の闇の時においては光を呼び込むべきです。光、ね、ソロモンは太陽だと言いましたけれども、確かに太陽は光ですけれども、皆さんもっと優れた太陽、もっと優れた光を知っていますね。いや、イエス様を信じる人は持っています。イエスご自身こそが誠の義の太陽として、ね、 輝き昇る太陽ですね。イエス様こそ世の光です。イエス様は、ね、生まれつき目が見えない人を前にして弟子たちがその、ね、生まれつき目が見えない人を批評しました、まあ、評論しました。一体彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それともその両親ですか、言った時ですね、イエス様はこの人でもない、ね、両親でもない、神の技がこの人に現れるためだと言いました。なんでこの人にこんなね、望ましくないこと、もう生まれつき目が見えないなんていう望ましくないことが起こるの、ね、それは、ね、罪、この人が罪を犯したからですか、いや、ね、その人、だって生まれつき目が見えない、ね、その人の罪ではありえないですね。その両親ですか、弟子たちは尋ねるんですけども、でも、イエス様の答えは、ね、誰が罪を犯した、彼が罪を犯したではない。ただ神の技がこの人を通して現れるためである。ね、そういう生まれつきの良くないこと、そうしたことがあったとしても、それは神の技が現れる、その、ね、ネタに過ぎなくなるんだ。ね、あの、サマリア人への、サマリアの女、ね、彼女の人生、本当に彼女自身のその良くない行いのゆえに、悪いこと続きでしたけども、でも、彼女自身のその身から出たサビすべてが、イエス・キリストにあって、神の栄光へと作り変えられていくんです。そして、イエスさんはこの、生まれつきの盲目の人、これについて言います。私が世にいる間は、私が世の光です。私は、ね、私が使わされた方の技を、昼の間に行わなくてはなりません。誰も働くこともできない夜が来ます。私が世にいる間、それは私が世の光ですと。イエス様が世の光なんです。この、ね、生まれつきの盲目の人、イエス様に目に泥を塗られます。ね、地面に唾をかけられて、その唾でもって泥を作られ、イエス様はその泥を、この盲目の人の目に塗ります。それで、行ってシロアムの池に行って洗いなさい、言うんです。この盲目の人が、その光であられるイエス様の言葉、それを何の、ね、躊躇もなく、文句も言わず、ただ、ね、行って洗いました。そしたら、癒されたんです。生まれつき目が見えなかった人が、目が見えるようになる。本当に前代未聞のことです。こういうことが起こるんです。イエス様こそ世の光です。この光であられるお方の言葉が皆さんに示されているうちに、ね、御言葉は光です。今朝の知識の学びでも、ね、御言葉という灯火の松明を、ね、空壺の中に隠していて、ね、まず皆さん自身がその御言葉の光を皆さんという土の器に入れなくてはなりません。その時、ね、世の人から見れば皆さん光り輝いてはいないんですけども、でも、それを、ね、示された時、示された場所において、その、ね、土の器を壊し、破り、そして、キリストという光、御言葉という光を高々と掲げてですね、大声で叫ぶならば、ね、唇でもって宣言するならば、敵は打ち砕かれるんです。いかに敵が、ね、砂粒の数ほどいようとも、それでも、ね、敵は滅んでいくんです。自分から、ね、ギデオンは、剣を、持っておりませんでした。ただその灯火と空壺、それから角笛、それだけを持って行きました。で、それで角笛が吹き鳴らされている間に敵は同士打ちをして自ら滅んでいきました。皆さんも御言葉という光、ね、それを掲げて信仰を持ってそれを宣言するならば、敵がいかに、ね、強く数多くいようとも敵は自ら滅んでいくんです。この戦いは剣による戦いではありません。真理による戦いです。皆さんが、ね、唇からの真理の御言葉を皆さん自身の信仰を混ぜてはっきりと宣言するならば、闇は、ね、光の中に逃げ惑い、光によって照らされて闇は消えてなくなり、そして敵はいかに数多くとも力強くあろうとも滅んでいくんです。自ら自滅していくんです。光はね、目に心よい、ソロモンは唐突にこのことを言いました。なんで光のことを出したか。 人生闇が多いからです。ね、いかに、ね、若き日、ね、青春、その美しさ、若い力強さ、それらのものも、ね、結局は闇の中に沈んでいく、儚いものだということをしていくんだ。だから、ソロモンは、光は心よい。太陽を見ることは目のために良いと、ね、彼も本当に光を求めたんでしょうね。でも正しく光に立ち返ることを彼はしておりませんでした。皆さんは光なるお方、キリスト、このお方にしっかりと向いて、このキリストから目を離さずに歩んでいくべきです。そうするならば皆さんの人生つまずくことはありません。若さとか青春とか、そういったものは虚しい。確かにその通りです。でもキリストにあってですね、若い人も、ね、年寄りも、老人も、すべて、キリストにあって、整われた神の働き人となることができ、また永遠の奉仕ができるようになります。この世のありさま、それは過ぎ去ります。天の晩鐘は焼け崩れて、跡形もなく、ね、大言を立てながら燃え尽きていく。しかし、主の御心を行う人は永遠に長らえます。どうか皆さんは、この誠の光であられるイエス様、光は物を照らします。また、エクセンという光、もうあれも光の一種ですね。それは、ね、体の隅々を、ね、貫き通して、ね、体の悪い部分も照らし出します。ね、レントゲン写真とか、あれも、ね、光、ね、レントゲンという光でもって、それで体の中を示しますね。イエス様は、ね、そのすべてを貫き通す光であり、そして皆さんの闇を照らす光です。そして光で照らされたのであるならば、皆さんはしっかりとその悪いところを御言葉によって取り扱うべきです。どうか皆さんは、このソロモンのようにね、誠の光なるお方を忘れることなく、誠の光なるお方、イエス・キリストにあって、キリストに照らされて、キリストにすべてを、ね、見つめられ、そこを取り扱われて、そうして皆さんは、ね、ますます栄えていくものでありますように。ね、癌の治療の中にレーザー光での治療というのもありますね。あれもレーザーも光ですけれども、それでもって癌細胞を焼き尽くします。キリストという光はあらゆる、ね、悪霊を焼き尽くします。あらゆる悪霊の技、あらゆる皆さんの人生の悪い癌救っているもの、それをキリストの光に照らしていただくならば、そこは、ね、焼かれてしまいます、ね、文字通り焼かれるんです、ね、偽預言者も悪魔も竜も獣もすべてゲヘナの火に焼かれるために取って置かれております。どうか皆さんは、ね、このようなやがて焼かれてしまう悪霊とかサタンとか、そう、偽預言者とか、そういったものに惑わされることなく、誠の光なるお方だけを見つめて、そして、ね、正しい歩み、ね、もはや、間違った歩みをして、もう右往左往して、人生、無駄な時間とか無駄なエネルギーロスすることなく、しっかりとキリストにあって、正しく歩んで、幸いな命を得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、光なるイエス様がどうか一人一人を照らしてください。どうか闇をあなたが光でもって照らし、あなたが光でもって焼き尽くしてください。そしてただ一人一人の人生はあなたの光に包まれて、あなたの栄光に包まれて、そうして永遠の命の望みを全うすることができますように。ソロモンは若い間は栄えました。知恵で満たされました。富を得て、権力を得て、女を得て、そして一見華やいだようですが、しかしあなた抜きの人生は虚しいものです。やがて闇の中に沈んでいってしまいます。しかし私たちが誠の光であられるイエス様を握りしめて歩むならば、決してつまずくことはなく、永遠の命へと至る道を歩むことができます。どうか一人一人がその永遠の命の歩みを外すことなく歩み続けていくことができますように、どうか導いてください。今日与えたこの命の御言葉、 光なるイエス・キリストの御言葉を感謝して、私たちの主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さん一人一人が祈る時間を持ちたいと思います。
말씀을생각하시면서주님앞에기도하십니다。御言葉を思いつつ主の前で祈りましょう。主の聖なる光が私たちを照らし輝き、私たちの中にあるあらゆる闇っているところを取り除いてくださいと。主の聖なる光が私たちに照らされて、私たちの闇っているところが全部取り除かれますように主に祈りましょう。주님의거룩하신빛이우리를비추어주셔서우리가운데숨어있는어둠을모두주님이뽑아주시옵소서하고기도하시겠습니다。